ヨハネによる福音書の15章から短くお話をしたいと思います。15章の11節から17節をお読みします。ヨハネによる福音書15章11節から17節。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。私たちは人間として生きているわけですけれども、本当に自分というものが必要とされているか、いつも気にしております。人間というのは意外にこの存在は希薄なもので、いつ忘れ去られてしまうのか、またそれこそいつ自分の命がなくなってしまうのか、大きな不安と戦いながら生きているわけですね。いろんな意味で私たちは友であったり家族であったり、いろんな人たちから支えられながら生きているわけですけれども、今日読みましたこの箇所にはイエス様が私たちという小さな存在をこの上なく大切に思っておられ、そして私たち一人一人が生きていてよいのだ、いやぜひ生きていてほしい、ぜひ今日一日をあなたという人間と共に過ごしたい、そういう思いでおられるというメッセージが込められております。人間が自分の存在を確認することができる方法は3つあります。その第1番目は正しく評価されるということです。正しく評価される、評価されるというのは、その自分が行ったこと、自分が生きて、するさまざまな事柄が認められるということですね。正しく評価されない、認められないというのは、それは生きていて何かをしていてもつまらない、やる気がなくなってしまう、学校で成績をつけられるというのはあまり気持ちのいいもんじゃありませんけれども、でもいくら勉強しても誰も評価してくれなかったら、何の成績もつかなかったら、それはきっとつまらないもんでしょう。仕事をして働いて その働きが正しく評価されている。また家族の中で夫として妻として、また子供としておじいちゃんとしておばあちゃんとして、その存在が評価される、認められるというのは大変重要なことですね。認められなければ、正しく評価されなければ、とてもつらい。イエス様は私たちを正しく評価してくださったということが今読んだ言葉の中に現れています。それはイエス様が、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟であると言われていることに現れています。というのは、あなた方に私は期待していると、この言葉の背後にキリストの言葉が込められていますね。あなた方は私が愛したように愛することができる人だと認めてらっしゃるんです。できないことであれば要求はしない。でもあなたにはできるはずだ。キリストが私たちを愛された愛というのはとてつもなく大きなものです。あえて説明する必要がないほどのものでしょう。神である御位を捨てて人間の姿を取り、命までも捧げられた。友のために命を捧げる、これよりも大きな愛はないと自分でおっしゃって、それを実行された。でもその愛をあなたも実行しなさいと言われた。私たちにとってはこれは大変大きなことで、とてもできそうにないことですけれども、しかしイエス様は、いや、あなたにもできると言われたんですね。あなたにそれができるはずだ。あなたはそれをやれる人なんだ。そういう期待がこの戒めというか掟には込められている。まあ掟とか戒めとかっていうとですね、なんか規律っていうか、こうしなければならないというような、そういう厳しい感じに聞こえますけれども、これはむしろ激励なんですね。できる。で、2番目に人間が生きていくために大切なことは、それは任されるということなんです。託される、委ねられるということです。ただあなたはこの仕事をしていなさい、そして一日中あなたの仕事ぶりは観察されている。もう朝から晩まで同じことを一年中、しかも監視下の中でさせられたとしたら、その仕事はさぞつらいものでしょう。なぜこんなことをしなければならないのかという気になるでしょうね。でもある日、いや、もうあなたはその仕事をしなくていい、その代わりあなたにこの仕事を任せたい、あなたが自分で考えて計画して実行しなさい、任される、委ねられるというのは、それはそこで初めてですね、人間として少し成長した気になる。子供たちでも、あれやりなさい、これやりなさいって言われてやらされるのは嫌でしょう。いつまでたっても子供のままですが、しかし今日から君は自分で考えて、自分で行動しなさい、自分で時間の管理をして、自分でお金の管理をしてやりなさい、そう言われた時に、子供はもはや子供ではなくなる。イエス様は私たちにこう言われました。私、あなた方が私を選んだので、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命した。イエス様は私たちを信頼して任せてくださいました。もうこの連中に任せてとてもじゃないけれども、ハラハラしてしょうがない、私が行って伝道しよう、私が行って教会を作ろう、私が行って説教した方がよっぽどマシだから、あの変な牧師が何を言えるか、もう一日中ハラハラして見てるのは嫌だからと言って、イエス様はここにおいでになってですね、で、いや、もうあなた伝道なくしなくていい、私がやった方がよっぽどうまくいくから、きっとそうしたいと思うんですね。その方がうまくいくと思う。 だけどイエス様はそれをされなかった。なぜでしょうか。それは私たちを信頼してくださっています。任しておられる。そして私たちが行ってその実が残る。イエス様は自分で実を実らせるんじゃなくて、私たちを通して実がなることを喜んでおられる。11節にこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちに、あなた方の喜びが満たされるためである。お互いにそのことによって喜びたいと思っていらっしゃるんですね。ただ単に自分の言う通りのことをやって、そして、命令通り やったら安心するということではありません。あなた方に任せたよ、私が見本を見せてあなた方を信頼して任せたよ、だから行ってやってみなさい。そして私たちが身を実らすときに、イエス様は大いに喜んでください。そして最後にもちろん私たちは愛される必要がある。愛されていることを感じたときに人間は生きていくことができる。そのためにイエス様はご自分の命を捨てて私たちを愛しているということを証明してくださいました。愛というのは、あなたの方が私よりも大切だというメッセージです。あなたの方が私よりも大切だというメッセージが愛なんですね。あなたよりも私の方がよっぽど大切だと思っていたら愛は伝わらない。私ではなくてあなたにいてほしい、私ではなくてあなたにやってほしい、私よりもあなたの方が価値がある、あなたの方にが大切だと思う気持ち、それがまさに愛ですね。イエス様は世界で一番価値ある人だったのに、その価値ある人生を途中でブチッと切って私たちに与えてくださいました。もう私は生きなくていい、あなたが生きなさい、あなたの方が価値がある。とてもそうは思えないんですが、そうだと言われた。だから私たちはイエス様の愛が分かったわけなんですね。私たちは果たしてこのイエス様が私たちに示してくださったように誰かのことを正しく評価しているでしょうか。評価されることを求めているばかりで正しく評価しているでしょうか。皆さんの周りにいる人たち、ご家族やお友達や隣人に私を評価してくれ、私はこんなに頑張ってる、私のことは分かってくれと言っても、私はあなたのことは分かっている、本当にあなたにいつもよくしてもらっている、感謝と評価のメッセージを送っているでしょうか。意外にしないんですね、そういうことはね。いつもありがとうね、いつもお世話になって、あなたがいてくれてるから、そのおかげで私がいるんだ、そういう正しく評価するメッセージを送っているだろうか。次に私たちは誰かに委ねているだろうか、頼んでいるだろうか、頼っているだろうか。頼ることは、ね、必要なんですよ。頼ることは必要なんです。誰かに頼るっていうのは、さっきの岡本さんの話じゃないですけれども、ちょっとなんか恥ずかしいというかですね、いやもう私ができると思ってるんですけれども、頼ること、任せることはとても大切なことなんですね。それはその人を生かすメッセージなんです。私にはあなたが必要です、私にはあなたの助けが必要なんです。そうすることによって私たちの周りの人たちを生かすことができる。そして最後に、私はあなたを愛していると、私はあなたは私よりも大切な人だというメッセージを送っているだろうか。いやむしろあなたより私の方がよっぽど大切な人間だというメッセージを周りに送っていないだろうか。私が私がというメッセージばかり送っていないだろうか。大いに反省する点がありますね。 私たちはむしろ自分ではなくてあなたの方が大切だというメッセージを送り続けなきゃいけない。それがイエス様は私たちに与えられた掟なんです。イエス様はそのように私たちにしてくださった。それと同じようにあなた方もしなさいと言われている。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは私たちがどこにいても何をしていてもどんな話をしていてもどんな思いであっても決して咎めたり責めたりなさいません。ただあなたのメッセージを私たちに送って私たちを信頼してそして私たちを愛して守っていてくださることを感謝いたします。神様どうか今日あなたの掟をいただいたものとしてあなたからのメッセージをいただいたものとしてまた正しく評価していただいたものとしてそしてこのようなものにあなたが大きな財産を委ねてくださったそのこととまた私たちを愛してくださったというその事実をもとに私たちも人々に感謝とそして正しい評価のメッセージを送ることができるようにまた自分が何でもやろうとすることではなくて本当に信頼を持って委ねて頼って任せていくことができるようにそして何より愛のメッセージを伝えていくことができますように。神様、愛のメッセージを伝えることは本当に難しい、本当に困難です。私たちをこれほどまでに愛していてくださるのに私たちはその億分の一の愛も分け与えておりません。どうぞお許しください。友のために命を捨てるような大きな愛は持ち合わせませんがどうぞ今日私たちが小さな無駄遣いを人々のためにしていくことができるようにそしてイエス様の弟子として生きていくことができますように助けてください。私たちを永遠の望みの中に今入れてくださることを入れてくださることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。